2月になりました。まだ冬なんですけど、前は夜4時半に、暗くなったんですけど、今は5時までかなと思ったんですけど、5時も光がある日が続けています。また毎日毎日、12時と午後はもう暖くなるの気持ちもある日が続けています。どんどん私たちはですね、見えないですけど、自然は神様の作られた通りにどんどん春になっています。私たちは気づかないんですけど、神様が私たちの信仰、私たちの導き、私たちの体、すべてのことを導いて助けて、いていることを、私たちがいつか特別な時に神様の御業が現れたことを見つけます。悲しいことが一つあるんですけど、私たちと初めて私たちと日本に一緒にいたブラッテリというのメンバーの私たちの1年上の同期生の奥井先生、私たち友達ですけど、昨日亡くなりました。私たちはもう49ですけど、あの先生のもう遺骨は50です。50になった時に、私たちと同じ結婚も遅くなって、今子供たちも純君の同じようなぐらいですね。ですけど、神様の導きがどうなるか、私たちは同期生のいろんなチェッティングチャン、テッチングのグループと LINE グループの同じですけど、 LINE グループ のようなこのチェッティングのグループでいろんな悲しいの反応がたくさんありました。時々神様に呼ばれて天に召された方々の知らせを聞くときに、私たちの心も、私たちの人生はどうなるか神様にありますというのを聖書からの教えが思い出しました。私たちは与えられた世の中での生活、日々を神様に求めながら歩むことしか何もないことを告白します。今日この心を持って私は説教の準備しました。神様が私たちに祈ることを私たちに与えてくださいます。祈りはいろんな世界の宗教でたくさんあります。今日の説教はその宗教とキリスト教の祈りに関するイエス様の教えです。世界のすべての宗教は祈りがあります。仏教も祈りがあります。イスラム教も祈りがあります。ヒンドー教も祈りがあります。それではキリスト教の祈りは他の宗教の祈りと何が違うのでしょうか。今日の本文はまさにこの質問に対する明確な答えを与えてくださいます。イエス様は十字架を前にして弟子たちに、今まであなた方は私の名によって何も求めませんと言われました。そして求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためですと約束されました。その御言葉の中には祈りに関する革命的な変化が含まれています。今日私たちは私たち話したことは3つのことです。それは今までと、次はこれからと、次は私たちの祈りというのことです。初めて話したいことは今までです。制限的な祈りの時代、イエス様の皆によって祈りませんでした。イエス様が今まで あなた方は私の名によって何も求めませんでしたと言われたとき、これは単純な支持地確認ではありませんでした。これは異次元の時代の祈りの本質的な見解を指摘されたのです。弟子たちはイエス様と共にいる間も祈りました。彼らは敬虔なユダヤ人として一日に三度祈り、街道で祈り、神殿に登って祈りました。しかし彼らはまだイエス様の御名によって祈っていませんでした。なぜでしょうか。それはイエス様が十字架で成し遂げられる贖いの技がまだ完成していなかったからです。イエス様が私の名によってと言われたこの約束は、十字架と生活の後、聖霊様が臨在してから実現する新しい時代の祈りを指していたのです。制限的な関係の中での祈り、旧約時代の祈りは制限的な関係の中で行われました。神様に近づくためには必ず大祭司長を通さなければなりませんでした。一般の民は至聖所に入ることができませんでした。神様との出会いは祭司長という仲介者を通してのみ可能でした。それは私たちが罪人だからです。私たちは罪は神様に会うことはできないので、この神様と私との間に神様がレビ人の部族を立たせて、このレビ人部族の中で祭司長を通して神様に会うことができました。その会うことだけでも罪の許されるというのを願うことのために神殿に入って、天幕に入って神様に捧げ物、生贄を捧げて、神の大祭司通して私たちの罪が許されたので、その後から見えないんですけど、生活の中で私たちはきれいになって神様の神として生きていくことができた旧約時代の話です。毎年食事会の日になると、大祭司長は自分の罪のためにまず生贄を捧げ、その次に民の罪のために生贄を捧げました。そして1年に一度だけ至聖所に入って神様の前に出ました。これが旧約時代の神様との関係です。皆さん考えてみてください。父に会うには必ず他の人を通さなければならないとしたら、どれほどもどかしいでしょうか。父に何かを頼むには間に誰かを挟まなければならないとしたら、これほど不便でしょうか。これがまさに旧約時代の祈りの現実です。当時の人々の祈りには多くの間違った要素がありました。もうその時に神様の制限的な関係の中で神様に捧げている祈りの話です。一番目は呪文を唱えるような祈りでした。イエス様はマタイの福音書6章7節で、また祈るとき異邦人のように同じ言葉をただ繰り返してはいけません、彼らは言葉数が多いことで聞かれると思っているのですと言われました。多くの人々が決まった祈りの文の何度も繰り返し、まるで呪文のように唱えました。そうですね、例えばですね、仏教を考えてみてください。仏教はですね、今いろんな形の仏教があるんですけど、自分の悟るためにですね、いろんな 大変な行動をする仏教の祈りがありますけど、いろんな一般的な民、一般的な人たちにはこれは難しいです。同業するとき、いろんなお金を払うため、お金を得るためにですね、いろんな努力している、生活をしているの中で、自分の悟るため、ね、悟るために努力するのはできない状況です。そのためにいろんな仏教の形の中で祈りを教えてくれました。それはもう同じかもしれないんですけど、南無阿弥陀仏、発音が同じですか？南無阿弥陀仏ですね。それは何度も何度も繰り返し唱えたら、自分の体も自分の霊も自分のことも悟らせて救われるというのことです。ですから何度も何度も南無阿弥陀仏観世音菩薩と祈ったら救われる、悟られる、もう救われるとは違うんですけど、悟られるというのことです。ですけどこれはもう異邦人の祈り、キリスト教の以外の祈りです。次は見せびらかすような偽善的な祈りです。イエス様は祈るとき、偽善者たちのようであってはいけません。彼らは人々に見えるように街道や大通りの角に立って祈るが好きだからですと言われました。祈りが神様との出会いではなく、人々に見せるための集団になってしまいました。それはですね、私が祈りますというのことです。韓国ではいろんな自分の祈りをみんな、いろんなクリスチャンに話すためにですね、私たちはもう40日間断食をしましたというのことです。この明治で誰々誰誰と名前を書いて、もう次に小さい字に書きました。40日間断食を何回もした。それはですね、他の人たちに、私がこのようなこんなに祈ることができた、大きな祈りをしたというのを、神秘的な人だというのことをいろんな人たちに知らせるためにですね、与える名刺です。その祈りは神様ができない、いけないというのことです。三つ目には、困難と苦境に満ちた祈りでした。人々は自分の行いと努力によって神様に近づくことを通しました。断食し、体を苦しめ、空虚をすれば神様が聞いてくださると思ったからです。そうですね、何回も祈る、断食をして、いろんな大変な行動をして、いろんな努力をしたら神様が私たちの祈りを聞いて、神様だけではなく、いろんな神々が私たちの祈りを、私の祈りを聞いてくれるというの感じです。このような祈りには喜びがありませんでした。いろんな願うことでですけど、したんですけど、祈りの中で喜びがありません。確信がありませんでした。これ答えられかどうかの確信がありませんでした。神社に行っていろんな願いを書いてくじ引きを取ったんですけど、これがどうなるか、実験するかというのを信仰ではなく、希望ですよねとの喜びを持って帰るんですけど、祈りは確信がありませんでした。生ける神様との人格的な出会いがありませんでした。そうですね、いろんな交わりがありません。ないですよ。人格的な交わりはどのことでしょうか。私たちの心と友達の心と親の心といろんな兄弟の関係の中で心を共有すること、交わりのことです。 このような神様との関係があるときに、私たちの心も神様の心も気づかれる、感じられることです。ですから祈るのときに神様の御心が気づかれます。神様は気づかない、感じられます。祈るときに神様が私を愛することが、感じられます。ですから祈るのときに神様の愛されるの御心だから、私の祈るのときに慰めとか喜びとか涙とかいろんな喜びのことがたくさんあります。ただ義務であり、宗教的な行為であり、形式でした。次のお話したいことはこれからです。前は今までですけど、二つ目に話したことはこれからです。新しい祈りの時代です。しかしイエス様は、求めなさい、そうすれば受けます、あなた方の喜びが満ちあふれるようになるためですと言われ、完全に新しい時代を開いてくださいました。これから私たちはイエス様の御名によって祈るようになりました。これが何の意味あるのでしょうか。神、いや、イエス様の御名によって祈るということは、単に祈るの最後にイエス様の御名によって祈りますというのを言葉を付け加えることではありません。これはイエス・キリストを通して神様に直接近づく特権を意味します。ヘブル人への手紙10章19節から20節はこう言っています。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖城に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。イエス様が十字架で亡くなられる時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに下げました。それは簡単な出来事ではありませんでした。それは神様と私たちの間を隔てていた全ての障壁が崩れたという宣言でした。今私たちは大祭司長を通す必要がありません。イエス・キリストが私たちの永遠の大祭司長となってくださったからです。今私たちは一年に一度ではなく、いつでも神様の前に出ることができます。イエス・キリストの道によって罪の許しを受けたからです。この祈りがどんな意味かを話していきたいと思います。求めれば受ける祈りです。イエス様は、求めなさい、そうすれば受けますと約束されました。これはなんと驚くべき約束でしょうか。それは神様が私たちの祈りを聞いてくださるという確信です。私たちがイエス様の御名によって求めれば、父なる神様が答えてくださるという保証です。第一ヨハネの手紙5章14節から15節はこう書いています。何事でも神の御心に従って願うなら、神は聞いてくださるということ、これこそ神に対して私たちは抱いている確信です。私たちが願うことは何でも神様が聞いてくださるということが分かるなら、神に願い求めたことをすでに手にしていると分かります。もちろんこれは私たちが望むことすべてを神様が叶えてくださるという意味ではありません。神様の御心に従って求める祈り、イエス様の御名によって捧げる祈りは神様の御心と一致する祈りです。そしてこのような祈りは必ず答えられます。 次は喜びに満ちに祈るです。イエス様はあなた方の喜びが満ちあおれるようになるためですと言われました。新しい祈りの次第が喜びの次第です。なぜ喜びでしょうか。神様が私たちの祈りを聞いてくださるからです。神様に直接近づくことができるからです。神様と人格的な関係を結ぶことができるからです。旧約時代の祈りは恐れとおののきでした。しかしイエス様を通しての祈りは喜びと確信です。なぜなら私たちは今神様を父と呼ぶことができるからです。ローマ人への手紙8章15節はこう書いています。あなた方は人を再び恐怖に陥れる奴隷の霊を受けたのではなく、高騰する御霊を受けたのです。この御霊によって私たちはアーバ父と叫びます。アーバはパパです。この発音が世界に同じですね。韓国語はアッパーですね。このヘベライ語はアバですけど、日本語ではパパと出る。中国語は何なんですか。愛する聖徒の皆さん、私たちの祈りはしもべが主人に震えながら捧げるものではありません。子供が父に信頼しながら捧げるものです。これがまさにイエス様が私たちに与えてくださった祈りの特権です。次3番ですね。私たちの祈りは今日私たちに与えられた祈りの意味です。それでは今日私たちの祈りはどうあるべきでしょうか。イエス様に名によって捧げる祈りです。私たちの祈りは必ずイエス様の御名によって捧げられなければなりません。これは形式ではなく本質です。イエス様の御名によって祈るということはイエス様を私たちの救い主として、私たちの仲介者通して、私たちの大祭司長通して認めることです。私たちは自分自身の義や行いによって神様の前に出ることができないことを告白することです。ただイエス・キリストの偉業と恵みによってのみ神様の前に立ちことができると認めることです。ピリピ人への手紙2章9節から11節は言っています。これゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る皆を与えられました。それはイエスの皆によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての下がイエス・キリストは主であると告白して、地なる神に栄光を期するためです。イエス様の皆はすべての名に勝る皆です。その皆によって祈るとき、私たちは天の権威を用いているのであり、神様の御座の前に 大胆に近づいているのです。人格的な神様を信頼し、信じながら捧げる祈り、私たちの祈りは生きる人格的な神様を信頼する祈りです。他の宗教の祈りはどうでしょうか。仏教の祈りは微人格的な宇宙の原理や法則に対する名称です。それはですね、本来の仏教がこうですけど、こんな祈りなんですけど、今はですね、あちこちの国で仏教が入ったから2000年以上が過ぎたので、いろんなことが変わりました。仏教の豚に直接祈ること、感染防止というのを仏教の対象に祈ることは、もちろん私たちの神様のような存在に祈るのような祈りです。 ですからいろんな変わったんですけど、本日的は仏教の祈りは微人格な的な宇宙の原理や法則に対する、明示です。ずっと明示して明示して悟られることです。イスラム教の祈りは多くにおられるアラヘのアッラですね、アッラヘの従うの表示することです。しかしキリスト教の祈りは全く違います。私たちは私たちを愛し、私たちを、名前を知り、私たちの必要を知り、私たちと共におられる人格的な神様に祈ります。イエス様は私たちが祈るとき、天に増します我らの父よと呼ぶように教えてくださいました。そうですね、私たちが主の祈りをするときに初めに告白することが天に増します、天にいらっしゃる私たちの父よというのことです。それがこんな意味が入っています。詩篇139編1節から4節はこう告白します。私たちのいろんな説教の中で何度も告白した、何度も読んだ聖書です。主よ、あなたは私を探り、私を知っておられます。あなたは私の座るのも立つのも知っておられ、私の思いを遠くから読み取られます。あなたは私の歩みと私の伏すのを見守り、私の道のすべてを知り抜いておられます。言葉が私の下に上る前に、なんと主よ、あなたはそのすべてを知っておられます。私たちが祈るとき、神様は私たちの言葉を聞いておられます。私たちの心を見ておられます。私たちの必要を知り、最も良いものを答えてくださいます。これがまさに人格的な神様との関係です。この世の中で天の喜びを味わう祈り、最後に私たちの祈りは、この世の中で天の喜びを味わう通路ですというのことを話したいと思います。イエス様はあなた方の喜びが満ちあふれるようになるためですと約束されました。この喜びは世が与える喜びと違います。環境に左右されない喜びです。困難の中にもある喜びです。神様との親密な交わりから来る喜びです。祈りは単に私たちの必要を求めることではありません。祈りは神様との出会いです。祈りは天の門を開く鍵です。祈るとき、私たちはこの地上に生きていても、天の喜びを、天の平安の、天の力を経験します。パウロはピリポ人への手紙4章6節から7節でこう言いました。私たちの一年の聖書箇所です。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願いことを神に知っていただきなさい。そうすれば、すべての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。祈るとき、思い煩いは平安に変わります。恐れは大胆さに変わります。絶望は希望に変わります。これがまさにこの地上で天の喜びを味わうことです。そうですね、1年間祈るというの目標を持って、聖書箇所をピリピ人への手紙4章6節から7節を選びました。この聖書箇所を通して祈りの、私たちに教えてくださる神様の祈りの中でどんな深い恵みがあるかを何度も聖書箇所として説教したいと思いますので、その時に祈るの喜びが皆さんに味わうことが日々続けていくことを願います。お祈りいたします。神様、感謝します。 私たちのためにイエス様を送ってくださった、くださいました。私たちのために地上に来られてイエス様のイエス様から教えてくださったいろんな深い恵みがありました。その中で私たちのために祈りを教えてくださったことも感謝いたします。私たちは神様に出会うことができなかったんですけど、イエス様通して神様の前に出て近づくことができました。神様感謝いたします。神様、父なる神様との関係が回復して、神様にいろんな感情的な願い、いろんな求めることを神様に祈ることができたことを本当に心から感謝いたします。毎日私たちは祈るの時間と生活の中で神様に向けた私の願いを神様に祈る時と、すべていろんな困難な時に神様に求める私たちの間接的な神様に祈ることも神様が聞いてください。祈るの時に神様、私たちの祈りの中で神様の慰めが与えてくださり、祈るの時間を通して私たちも霊的なことが回復することを願います。神様導いてください。毎日日々神様との深い関係が結ばれる祈りが続けていくことを神様に願います。感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。